新約聖書466ページ、ペテロの手紙第1、1章13節から16節。ですから、あなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。従順な子供となり、以前無知であった時の欲望に従わず、むしろあなた方を召された聖なる方に習い、あなた方自身、生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさい。あなた方は聖なるものでなければならない。私が聖だからである。と書いてあるからです。聖書の言葉は、以上です。ペテロの手紙第一に戻って、またこの手紙から学び教えられていきたいと思っていますが、これまでのペテロの手紙第一最初の部分では、私たちに与えられている救い、またその救いの恵みが、どれほど素晴らしいものか、良いものであるのか、そのことが語られていました。私たちに与えられている救いは、朽ちることも、汚れることも、消えていくこともない資産。またそのような資産を受け継ぐようなものであると。そういうふうにここでは言われていました。またそれだけでなく、この救いというのは、ずっと昔から約束されてきたものです。旧約の預言者や信仰者たちが本当に長い間待ち望んできた救いなのです。期待され待ち望まれてきた救い、そのような素晴らしいものをいただいている。そういう私たちは、ではどのように歩むべきなのか。そのことが、今日の箇所で特に語られようとしているわけですね。改めて13章に目を向けてみますと、ですから、あなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。ペテロは、イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさいと言っています。さて私たちは、一体どういうことを、期待していたり、待ち望んでいたりするでしょうか。どこに目を向けているでしょうか。ひたすら待ち望んでいたり、願っていることが何かあるでしょうか。ペテロは私たちが目を向け、待ち望むもの、待ち望むべきものは、イエス・キリストが現れるときに与えられる恵みであると言っているんですね。イエス・キリストが現れるときに与えられる恵みというのは、終わりのときに完成される私たちの救いのことです。イエス様が再びこの地上に来られるとき、再臨されるとき、私たちの救いは完成されます。この救いの完成、この救いというのは、決して私たち自身の、成果です。成果。あるいは報酬ではないです。与えられる恵みであります。ペテロが言っているように、この救い、また救いの完成が、改めて何か私たちの成果とか報酬ではなくて、恵みであるということを、心に留めたいと思います。恵みだからこそ、私たちはそれにしっかりと目を向けて待ち望むものでありたいと思います。ただ私たちはこの地上にあって、その最終的な救いの恵みに目を留めるのではなくて、別のこと、過ぎ去っていく、あるいは滅びゆくこの世のものに、目を留めることが多いのではないでしょうか。 まあ、そのようなものに夢を向けたり望みを置いてしまう、そういうことが多いように思います。ですからペテロは、そういうこの世のものではなくて、滅びゆくもの、消えていくものではなくて、イエス・キリストが現れるときに与えられる恵み、私たちが受け継ぐべき確かな資産に目を留めるようにと、そしてそれをひたすら待ち望むようにと教えているわけです。まあ、そしてそれをひたすら待ち望むために、特に二つのことを進めています。それが心を引き締めるということと、身を慎むということです。まあ、この心を引き締めるというのはですね、なんとなく私たちの日本語のイメージでも、まあ、伝わるというかわかるものだと思いますが、これはですね、直訳しますと、心の腰の帯を締めるという意味なんですね。まあ、腰に帯を締めるというのは、身支度をするということですね。古代のこの中近東地域では、裾の長い服を着ていたと考えられます。まあ、ですから、走ったりですね、激しく動くときには、まあ、しっかりと帯を締めていないと、こう裾がひらひらして邪魔になってしまうんですね。衣を引き上げて、腰の帯でまとめて、しっかりと締めておく。こうすることで、まあ、激しく動いたり、働いたり、いろいろな活動をする準備になるわけです。で、この箇所では、その腰の帯を締めるということを用いてですね、帯を締めて働く準備をするように、イエス・キリストに仕えるために、従うために、まず心を整えるように、心の準備をするようにと言っているわけです。で、もう一つがですね、この身を慎むということです。で、この言葉もですね、なんとなくわかるような気がしますが、じゃあ具体的に身を慎むとはどういうことなのか、考えていきたいと思いますが、この言葉、本来の意味はですね、シラフでいる、お酒に酔わずにいるという意味なんですね。で、この言葉も、まあ、おそらく比喩的に使われていると考えられます。まあ、ですから実際にお酒を飲まずにいる、お酒に酔わずにいる、それ以上の意味があると思います。酒に酔わずにいるように、心を覚ましていて、心の目を覚ましていて、まあ、非常に冷静でいるということです。最初少し考えましたように、私たちは、この世のもの、まあ、地上の様々なものに目を奪われたり、心を奪われることがあると思うんですね。地上のもの、この世のものは、まあ、それ自体が別に悪いものではない。そういうものたくさんあると思います。お金や地位、あるいはやりがいのある仕事、まあ、そのようなものはそれ自体が全て悪いわけではありません。ただそれに酔ってしまう。そのようなものによって心を奪われてしまうとき、多くの問題が起こる。お金や地位、あるいは仕事であっても、そのようなものに心を奪われて没頭してしまうとき、私たちは本来待ち望むべきものを待ち望めなくなってしまうのではないでしょうか。ですから身を慎み、心の目を常に覚ましていて、待ち望むべき救いの恵み、イエス・キリストが現れるときに表される、与えられる恵みを待ち望むことが大切なのです。心の目を覚ましていなければ、この世のものに心を奪われ、目を奪われてしまうことがあるのではないでしょうか。さらに14節からですけれども、14節、15節、従順な子供となり、以前無知であった時の欲望に従わず、 むしろあなた方を召された聖なる方に習い、あなた方自身、生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさい。まあ、このペテロの勧めの中心は、聖なるものとなりなさいということです。神に召され選ばれたものとして、聖なる方は私たちを召してくださった神ご自身のその清さに倣って聖なるものとなるようにということです。まあ、この箇所、ここが特に今回の箇所の中心であると私は考えているんですけれども、ではこの聖なるものとなるというのがどういうことなのか、どういうことがここで教えられているのか考えていきたいと思います。皆さんはこの清くなるとかですね、聖なるものとなるということに、どういう印象といいますか、どういうふうに捉えているでしょうか。私たちのイメージとしてはですね、清くなるというと、清められる、きれいになる、まあそういうイメージが一番に出てくるのではないかと思います。罪とか悪の汚れがなくなって、きれいになる、そういうイメージですね。心の中の罪や悪を除き去って、まあ、真っ白と言いますか、綺麗になるということですね。で、もちろんこのイメージや理解も非常に大切なんですけれども、ここで教えられ強調されていることはですね、ちょっと違うと思います。罪とか悪の汚れを除き去る、除き去るということではなくて、むしろですね、誰に、あるいは何に従うのか、誰に何に似たものとなっていくのか、そのことがむしろここでは非常に大切なことになっています。あなた方を召された聖なる方に習い、あなた方自身、生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさい、と言われています。ですからここでは私たちの清さ、その目標が神であるということ。それをまず確認したいと思います。あなた方を召された方、これはつまり父なる神ご自身です。このお方に倣って、このお方に似たものとして、聖なるものとなるようにと言われているわけですね。で、私たちこのことを忘れてしまいますと、何か自分勝手な清さを追求する、求めるということになってしまうと思います。清くならなければ、罪や悪を犯さないように、罪や悪の汚れからきれいに清くならなければ、そういう意識も大切なんですけれども、何よりも大切なことは、父なる神の清さに習う、ということなんですね。父なる神の清さを求め、それに似たものとなっていくこと。この中心からずれないようにしなければならないと思います。私たちがイメージしたり考えたりする清さと、聖書が教えている清さは、ちょっとずれていたり異なっていることがあると思うんですね。まあ、具体的な例を一つ考えてみますと、私はこのパリサイ人や律法学者の清さというのを取り上げることができると思います。パリサイ人や律法学者は聖書の中で清さを求め、清さを大切にしていた人たちだと思います。ただ彼らが考えていた清さというのは非常に表面的で一面的であったと思います。旧約聖書に本当に教えられている父なる神の清さに習うものではなかったと思うんですね。むしろそれを無視した。父なる神の恵みや憐れみを無視した清さであったと思います。パリサイ人や律法学者たちは、まあ、いわゆる罪人と言われる人たちを排除していきました。彼らにとって好ましくない、汚らわしいと思われる人々を排除していったわけですね。 それに対してイエス様はどうだったでしょうか。イエス様は罪人たちのところに行って客となられた。恵みと憐れみを持って人々に関わってくださいました。もちろん正しさを求めることを妥協したりはなさいませんでした。また旧約聖書を詳しく今日例を挙げることはできませんけれども、旧約聖書に表されている父なる神様の姿もそうですね。みなしごやヤモメを本当に大切にするお方、在留異国人を軽んじることがないようにと聖書の中では何度も教えられています。特定の人々を排除してしまうような清さは聖書の中には教えられていないんですね。むしろ恵みを持って、憐れみを持って、許し受け入れることが教えられていると思います。そういう清さが神ご自身の清さとして表されているわけです。ですから私たちも、私たちの清さの模範、目標が神ご自身の清さであるということを本当に忘れないようにしたいと思います。ですから私たちは常に私たちの清さの模範、目標が神ご自身である。これを忘れないようにして、神ご自身がどのようなお方であるのか、どのように清いお方なのか、他のどんなものともかけ離れて異なって素晴らしいお方なのか、それを聖書から常に教えられていかなければなりません。目標とすべき、手本とすべきお方に、しっかりと目を向けなければならないと思います。さらにこの箇所では、清くなるということについて、生活のすべてにおいてと言われています。ここも非常に大切なことであると思います。まあ、パリサイ人の例でも考えましたが、私たちはですね、清さについて、まあ、ある領域といいますか、ある分野に限定して考えやすいと思いますね。人目につく部分だけ、あるいは表面的なところだけ、まあ、取り繕おうとしてしまう。そういうことがあるように思います。しかし、ペテロはですね、生活のすべてにおいてと語っています。生活、人生のあらゆる領域において、父なる神と似たものとなっていくことを私たち求めなければなりません。教会にいるときだけ、クリスチャンと関わっているときだけ、仲の良い人と関わっているときだけ、あるいは人との関係だけ、そこで清さを求めていくのではないんですね。すべての領域において、父なる神と似たものとなっていく。父なる神の清さに預かっていく。そのことが大切なことであると思います。またペテロは、父なる神に似たものとして清くなっていくということで、重要なこととして、14節ですが、従順な子供となり、以前無知であった時の欲望に従わずと言っています。最後にこのことを確認しておきたいと思いますが、ここではですね、従順ということが教えられているんですね。で、これも先ほど清さということで、考えたことに関係があると思うんですけれども、ここでの清さというのはですね、罪や悪を除き去るということよりも、まあ、従うとかですね、習うということに非常に、まあ、強調点があるんですね。まあ、誰に習うのか、神に従う、神に習うということが、大切なこととして、ここでも教えられているということができると思います。で、ただですね、私たち従順ということに、どういう印象を持っているでしょうか。もしかするとですね、従順というのは、まあ、あまり良い印象を持っていないかもしれません。まあ、従順という言葉にですね、私たちの今の社会や文化では、まあ、従順というとですね、あまり良いように見えないことがあるかもしれません。 自分がないように見えてしまったり、自分の意思とか自分なりの考えではなくて、人に左右されてしまう、そういうちょっとこう弱いように見えてしまうかもしれません。ただですね、従順ということを本当に私たち大切に理解していく必要があると思います。クリスチャンにとって従順というのは非常に重要なことです。主を信じるということは主に聞き従うということなんですね。同じことであります。もし主を信じている、信仰があると言っていながら主に従おうとしない、主に服従しようとしないならば、それは本当に信仰があるとは言えないのではないでしょうか。聖書が教えている信仰というのは、イエスが主であると告白する、そしてその主イエス・キリストの権威に服従し聞き従うということです。そういう従順さが求められています。しかもペテロはここで、従順な子供と言っています。私たちクリスチャンが父なる神と親子の関係とされていく、そういうことを強調しているわけですね。私たちは奴隷とかしもべのように神に服従するのではなくて、子供のように子供として、神の子供として神に服従するのです。従順な子供となるということは、父なる神が私たちの親であり、私たちはその父なる神の支配、あるいは保護のもとにいるということなんですね。ですからここで言われている従順ということには、まあ、単に言うことを聞く、操り人形のようになる、いやいやながらでも従う、そういうことではありません。本当に理想的な親子の関係の中で従う、しっかりとした信頼関係を前提にして親の権威、保護の下でその親に、神に聞き従う、そういう信頼関係が前提とされたものなんですね。このような神との親子の関係の中で神に聞き従い、以前の欲望には従わないということが非常に重要であります。以前の欲望、神を知る前の欲望には従わない、欲望には流されないということです。私たちにはある意味二択が迫られているのではないでしょうか。誠の神に、主に従うのか、それとも主以外のもの、神以外の他の何かに従うのか。自分の欲望、あるいはこの世の欲望に従うのか。自分の欲望やこの世の奴隷となるのか。それとも、誠の神、主に従うもの、主に服従するものとなるのか。それが問われているのではないでしょうか。私たちは罪の支配から救われたもの、神の子供とされているものとして、主との信頼関係の中で、主に従うということを求めていきたいと思います。最後に改めて16節を確認したいと思います。あなた方は聖なるものでなければならない。私が聖だからである。と書いてあるからです。神の清さに習うようにと、まあ、ペテロは言っていますが、まあ、その土台根拠として16節でペテロは書いてあるからですと言って聖書を引用しています。これは旧約聖書のレビ記を、まあ、おそらく引用していると思うんですが、レビ記19章2節ですね。まあ、ほとんど同じ内容なので見ていただかなくてもいいんですけれども、レビ記19章2節にこのあなた方は聖なるものでなければならない、私が聖だからである、その言葉があります。 で、レビ記がどういう書であるのか、簡単に振り返っておきたいと思いますが、レビ記はですね、エジプトから救われたイスラエルの民に、モーセを通して主の言葉が与えられる。その言葉が書かれているものです。神である主は救われたイスラエルの民に対して、レビ記を振り返って読んでいただくと、気がつかれると思うんですけれども、繰り返して使われる言葉があるんですね。私があなた方の神、主である。だから、こうしなさい。こうありなさい。そういう繰り返しがあります。私があなた方の神、主である。そういうふうに何度も繰り返してあるんですね、レビ記の中では。私が主である。あなた方の神、主である。だからあなた方は私に似たもの、私にふさわしいものになりなさい。ふさわしいものでありなさいと言われているんです。そういう命令を聞いて、皆さんどういうふうに思われるでしょうか、感じられるでしょうか。神のように完璧になれ、私に似たものとなれ。そういうふうに言われて、ちょっと尻込みしてしまうでしょうか。無理難題を押し付けられて困ってしまうでしょうか。そういうふうに考えてしまう面もあるかもしれませんが、これは本当に大きな恵みであると思います。私たちは驚くべきことに、神様のご性質に、神様の清さに近づいていくことが許されているんですね。神様に似たものとなっていくことが、いや、許されている、命じられているんです。そういう恵みが与えられているということです。私たちは神の清さ、神様のご性質に近づく中で、さらに神様がどのようなお方であるのか、他のどんなものともかけ離れて違ったお方であるのか、清いお方であるのか、どんなに素晴らしいお方であるのか、それを知っていくことができるのです。そのようにして私たちは主に似たものとされていくことができます。これは私たちの責任であると同時に、本当に大きな恵みであり、祝福であります。このような恵みの中で、神様の清さに預かり、神様の清さに近づいていくもの、似ていくものとなっていきたい。そのようにさせられていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あなた方は聖なるものでなければならない。私が聖だからである。あれに深い父なる神様。神様、あなたは計り知れないご愛と、また恵みの中で、私たちにこのように命じていてくださること、覚え感謝いたします。あなたが私たちを罪の中から、あなた以外のものの支配の中から救い出してくださり、あなたとの関係に、あなたと親子の関係の中へと入れてくださっています。そのことを覚え心から感謝いたします。どうぞその関係の中に留まっていくことができますように。またあなたとの信頼関係の中で、本当にあなたの清さに、あなたのご性質に似たものとなっていくこと、求めていくことができるように導いてください。御言葉を通して、本当に神様、あなたがどれほど清いお方なのか、私たちが考える清さではなくて、聖書が教えている清さ、恵みや愛と憐れみ、そのようなものを含んだ清さであるということを教えられていくことができるように導いてください。そのようにして私たちが本当にあなたご自身の清さに習うもの、近づいていくものとなることができますように導いてください。御言葉を感謝して救い主イエスキリストの御名で祈ります。アーメン。